はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、パンケーキを毒味するについて話したいと思います。
はい。
この映画は、2021年制作の日本映画で104分、監督が内田優斗さんで、企画が河村
光信さんですね。はい。
はい、です。で、映画 .com の説明を読むと、新聞記者、はい、新聞記者ドキュメントなどの社会派作品を送り出してきた映画プロデューサーの河村
光信さん
が、企画制作エグゼクティブプロデューサーを務め、第99代内閣総理大臣、菅、なんだっけ、吉秀ですね
、はい、
の、素顔に迫った政治ドキュメンタリーということですね。
はい、
はい、で僕から説明感想を言いたいんですけど、
はい、
まあ、ざっくりまず言うと、僕はあんま面白くなかったです
、はい、
僕はまあ、まずその政治的な立場を言うと、
はい、
まあどっちかって言ったら多分リベラル派寄りだとは思うんですけど、
うん、
でまあ支持率が示しているように僕もまあ、菅さんというか今の自民党はそんなに支持はしてなくて、
うん、
だからまあどっちかっていうとこの映画は支持派に、まあ、結構菅さんの批判的な感じの映画でもあるの で、
はい、
まあ支持派なんだろうと思うんですけど、
うん、
でもやっぱ僕はあまり面白みを感じなくて、うん、結構まあ、先週見たんですけど、もう結構内容忘れてるぐらい、あんまり刺さらなかったっていう感じですね。
うんうん、
で、なんかこの河村さんのその前作というか、これまでの、まあ、手掛けられてきた映画としては、はい、僕は新聞記者あんまり面白くなかったんですけど、
はい、はい、
新聞記者ドキュメントは結構、まあ、うん、そこそこ楽しめるというか面白かった
なって。望月さんの出てくる方ですね。
はい、そうですね。はい、森監督が、
うん、
は
い、そう
ですね、最後の、はい、エンディング終わってからでしたっけ、映像とか、
はいはいはい、
フランスでのフランスが勝った時のドイツと関係があった女性のやつとか、
はいはいはい、
まあすごい、
あり
ました
ね、
はい、まあ、とても僕は、はい、チーム記者ドキュメントすごい好きだったんですけど、
うん、
はい、でも本作はちょっと、まあ、これから説明することの理由によってあんまり面白くないなと思ってて、まあ、一つは非常に表層的というか、なんか結構新聞とか、まあ、テレビラジオを見ていたら分かるような情報の羅列しかほとんどされてなくて、僕にとって目新しい情報っていうのはほぼなかった、
うん、そうですね、
っていうことですね、
うんうんうん、
やっぱりなんか、まあ、お金払って見に行くんで、それなりのそれを見ないと分からないような情報っていうのはやっぱ全部は必要ないとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、こういうドキュメントとか特にだと思うんですけど、そういうなんか情報を得るっていうところもあるじゃないですか、はい、劇映画なら楽しめるっていうところもでお金払ってる部分あると思うんですけど、
はい、
ドキュメンタリーってやっぱ知らないことを知るっていうことは結構でかい要素なので、
そうですよね、こんなことがあったのかみたいな、
そうそうそう
ですよね、
はい、だからまあ別に本当に一部だけでもいいんですけど、こうああみたいなのが一個もなかったんで、うん、僕にとって
まあそうですね、
うん、そこが非常に残念だっていう。
うんうん、
で、もう一点は、これは誰の向けで作ったんだろうなっていうのがあって、
うん、
例えば、菅さんに批判的な人っていうのは、まあ、これぐらいのことは結構知ってる人も多いだろうし、
そうですね。
で、支持者は多分見ないだろうし、その菅さん支持者なんですね。うんうん、まあ、見に行ったとしても、敵情視察みたいな感じで、
そういうことですよね、
まあ、そういう
どんなもんかっていう、
はい、
うん、
で一番僕はやっぱり前もどっかで言ったかもしれないですけど、一番重要なのって支持もしてないし、
うん、
反対もしてない人、中間層ですよね、うん、政治的な、まあ、無派閥というか、
うん、
そういう人たちにどれだけその情報を届けるかっていうのが非常に重要だと思うんですね、
はい、
最近の右派とかの動向というか、その愛国的な、まあ、右翼と言われてる人たちが やろうとしてるっていうのは本当まさしくそうで、
はい、
例えばその産経新聞の値段がすごい安いとか、
うん、
あとそのネットの Yahoo ニュースとかの記事になるのは産経新聞すごい多いと思うんですけど、それもすごいこうプッシュしてるとか、そういうことがあったりして、いかにその中間的な人たちに情報を 自らが思う情報を届けるかっていうのがやっぱり重要だと思うんですね、
うん、
で映画もすごいいいことだと思うんですけど、そういう中間層に、はい、まあ、気軽に2時間ぐらいでいろいろ理解できるっていうことなんで、うんうんうん、だからまあ別にいいんですけど、
うん、
だからこれぐらいのその表層的なのを扱うことによって中間層が理解できるっていうのはあるかもしれないですけど、うん、でもなんかちょっと露悪的というか、なんかちょっとバカにしてるような感じのところもあるので、
う
ん、
ああなるほど、逆に、はい、そうですね、そういう向けだったらっていうことですよね、うんうんうんうん、
中間層の人、なんかあの学生たちが途中でなんか4人ぐらいで話してるシーンがあったと思うんですけど、
はいはい、
あれでも言ってたと思うんですけど、その野党がこう攻めるから、
うん、
なんかいじめられてるみたいに思うっていう人たちがいるっていう話があったじゃないですか、
うんうん、
そういうなんか、まあ、政治にそこまで関心ない人をに届ける必要があるのかって思う人もいるかもしれないですけど、でも むしろ僕はそういう人にとってもあまりなんか露悪的にこうバカにしたような感じっていうのは、
うん、
あまりこうちゃんと正しく伝わらなくて、むしろそのこの作った人たちっていうのがちょっとなんかややこしいなみたいなイメージを持たれちゃうんじゃないかなっていう気がしたので、
ちょっと危ない感じの人っていうかね、
うんうんうん、そういうところはやっぱない方がいいんじゃないかっていうことで、
なるほどね、
うんうん、誰に向けて作ってるつもりなのかなっていうのがちょっと僕は分かんなかったっていう、はいはいはいはい、で僕はそのタイトルで、まあ、パンケーキを毒味するっていうタイトルなんで、
はい、
まあ、菅さんのことを もちろんまあ、パンケーキっていう、ね、
はいはい、
あのキーワードなんで菅さんをこう掘り下げていくのかなと思ったんですけど、
うん、
意外と掘り下げないんですよね。
そうですね、そんなになんか意外なものは出てこなかったですね、
うん、そうっすよね、うん、なんか、まあ、あの政治家として江田さんとか石破さんのインタビューをまあ聞いて、それはまあ僕は江田さんのこととか過去、
はい、
その菅さんと関係があったこととかは知らなかったので、そこはまあ面白かったんですけど、
う
ん、
ああなるほど、うん、
あの橋本龍太郎の秘書官やって
た時に
どうみたいな話あったじゃないですか。そこの辺はまあまあ面白かったんですけど、
うんうん、
まあ、ほぼそれだけだし、石破さんに限って言えば別にもっとジェネラルな感じの話しかしてないし。
そうですね。
まあしかもあの二人がその政治家なのにそんなにまあめちゃくちゃなこう暴露言うわけもないし。
まあまあそうでしょうね。うん、
でこの映画にするんだったらもっと菅さんのその選挙地元 の、
うん、
その人たちにインタビューするとか、親戚とかはまあインタビューに応じてくれないにしろ、
うん、
まあ、その生まれ育った場所の友達とか関係者に当たるとか、
うんうん
う
ん、
そういう努力も全くしてないんですよね、
うんうん、
まあ、確かに国会には断られたっていうエクスキューズは最初に言ってましたけど、
はいはい、
国会以外のところで本当に取材できそうなところのことが全くないから、
はい、
あとなんかパンケーキ屋、まあ、パンケーキ屋さんも断られたのかもしれないけど、
そうですね、はい、
まあ、何かこうどういう状況だったとか、そこに出ていた記者に対してちゃんと取材したのかとか、
うんうん、
出ていったことについてはあったじゃないですか、映画の中で、
はい、
パンケーキ一緒に食べた人記者がいるみたいな、
うんうん、
その前後の話とかいろいろ話してたけど、
はいはい、
実際にその行った人たちがどう思ってるのかと別に取材してもいいと思うんですね。
ああそうですね、うんうん、
そういうなんていうか事実は言うけど、じゃあ結局あなたたちじゃあ自分たち取材してんのかって思ったんですよ、
うんうんうん、
赤旗にあれだけなんか絶賛するんだったら自分たちはやっぱり取材しなきゃいけないんじゃないのかって思ったのでそれは結構残念で、
なるほど、
お金を取るんだったらそれぐらいやってくれって僕はすごく思いましたね、うんうん、でまあ、あの文句ばっかり言いましたけど、
はい、
まあ、映画として面白いところもあって、
はい、
例えばあの上西光子教授 の、
うんうん、
あの国会パブリックビューイングは、
はい、
まあ、あのセッションとか聞いてる人は結構知ってることだと思うんですけど、でも実際ああいうふ
う
に解説してもらうとすごい面白かったし、
あ、決定的なシーンがね、
はい、だから、まあ、むしろあれずっとあれやっててもよかったなぐらいに、
あ、そうですね、結構もっとやっても よかったかもしれないね、うんうん、
あれとあのなんだあの官房長官時代 の、
うん、
そのやり取りとか、
はいはいはい、
それを解説付きでずっとやってた方が、うん、むしろその菅さんっていう人間をあぶり出せるんじゃないかと思うぐらい、
うん、
そこはすごくやっぱ面白いし、 まあ、あの教授がやってる意義っていうのはすごい伝わってきたなっていうのがあったので、
はい、
まあちょっと映画全体としては残念だなっていう、
うん
うんうん、はい、感想になってしまいました。
なるほど。
すみません。
いい
以上です。
はい。
はい、じゃあ、おとけいさんお願いします。
はい、僕は、まあ、そうですね、全体的な評価っていう感想としては、まあ、まあ良かったかなっていう、まあ面白かったかなっていう感じの感想ですね。うん、
はい。
なんかそのすごいものを見たとか、
うん、
絶賛とか言うほどのことではないんですけど。
うん、
で、まあ配給がスターサンズですね。最近だとヤクザと家族、ザ・ファミリーとか、あとは泣く子はいねえかとか、
はいはい。
あとは話題になりましたけど、宮本から君へとか。
うん、
まあ先ほど松さんおっしゃったように愛新聞記者ドキュメントもそうですし、まあ、新聞記者もそうなんですけど、うん、まあそういうなんていうかな、ちょっと話題になるような作品結構スターサンズは配給してて、まあ、うん、好きな配給会社というか、もちろん川村さんですよねが、はい、やっぱり絡んでいるというのもあるので、
はい、
結構僕も期待してたんですけども、うん、で予告を見る限り、その、はい、なんですかね、結構アニメーションが予告で使われてたりするんですよね。うんうん、まあ、要は菅さんが出てくるんですけど、アニメーションで。
はい、
まあ、ちょっと揶揄するようなのが多いんですけど、
うん、
だから、実はもっと偏った映画かと僕思ってたんですね。
はいはい、
ガンガン菅政権を批判するような、こんな悪いことしてるよとか、こんなこと してますよとか、
うん、
実はこんなんですよみたいな感じかと思ったんですけど、
うん、
意外にそんなひどいというか、なんかそうやって攻撃するようなのはそんなになくて、うん、まあ基本的には事実に基づいて組み立てられてるといえばそれはその通りで、
うん、
でまあ立場的にも別にその左寄りの人ばっかりにインタビューしてるわけじゃなくて、うん、自民党議員にもインタビューしてますし、
うん、
もちろんその取材に応じないっていうのはもう全然論外なんですけど、そもそも出てこないんで、
うんうん、
そのパンケーキ屋さんにも取材に行ったりとか、まあ、まあ断られてますけどね、
うん、
なんかその辺の、まあ、なかなかバランスはそういう意味では取ろうとして作ってんだなっていうのはまあ伝わってきましたんで、
うん、
まあまあ普通に見やすいかなというふうに思いましたね、
うん、
ただ逆に言うと、まあ、例えばまあ、新聞記者ドキュメンタリーとか、ドキュメントとか、うん、主戦場とかですね、
うん、
それからハリボテっていうドキュメンタリー映画もありましたけど、うん、ああいうものほどパンチはなかったですね。
うん、
うん、
そうですね。
マスさんのおっしゃる通り、ほとんど、まあ、そこそこそのニュースとか政治に関して興味ある人なら知ってるような内容だったので、うん、だからこれはやっぱり、そのあんまり興味ない人に向けて作ってるんだろうなっていう感じはしましたね、うん、まあ若い人向けというか、
うん、
ツイッターのこのパンケーキを毒味するの公式アカウントのツイートを見ててもやっぱり若い人に見てほしいっていうような感じだったので、プッシュの仕方が、うん、
はいはい、
ぜひ興味ない人にっていう感じだったんで、まあ多分そんな感じなんだろうなっていうふうに思いましたね、うん、まあどっちかっていうと我々はターゲットには入ってないといえばないのかもしれないですけど、う
ん、それこそなんかちょっと、
はい、
具体的な名前わかんないですけど、ももクロじゃないけど、
ははは
そういうアイドルとか入れてもよかったんじゃないか、
ああああ、
そういう人に向けたいんだったら、
ね、なるほど、マーケットとしてね、そうですね、
そうそうそう、う
ん、もうちょっとこうフックがあった方が、
はい、
あのポスターもね、あのおっさんの絵のポスターじゃね、
そうそう、見に行かないです
よ興味湧くかなって感じですからね、うん、確かにそこはありますね。まあこれラジオで監督がインタビューされてるのをどっかの放送で聞いたんですけど、うん、
はい、
でもこれ制作期間半年だったらしくって、
あ
で川村プロデューサーからまあ頼まれて、
うん、
実は結構いろんな監督に頼んだけど断られたらしくって、5人ぐらいに断られたって、でまあ最後にっていうか回ってきたのは、山内さんだ、あ内山さんだったっていうことらしいんですけど、まあこの人はもともとテレビ畑の人で、
うん、
映画監督とかやったことはないみたいで、だから、うん、 まあ、テレビ的な半年でできる予算で、この予算でできるものを、まあ、作り上げたっていう感じらしいですね。だから、まあ、テレビ的といえばテレビ的ですよね。もう枠が決まってて、うん、お尻が決まっててっていう感じ。まあ、そうやって聞くと、まあ、なんか納得はいくんですけど、
うん、
まあ、ちょっとやっぱり僕らとしては物足りなさを感じるのは仕方ないかなっていうふうに思いますね。うん、で、まあ、その良かった点としては、まあ、そんなに偏ってなかった、見やすかったなっていうのがまず一つなんですけど、うん、他に良かった点で言うと、まあ、単にこう政権批判するだけじゃなくて、まあ、この状況を作り出した、まあ、大本営発表的なマスコミの、うん、にも責任があるっていうようなことを触れてる点は、うん、まあ、その通りだと思いますし、
うん、
視点としては面白いかなっていうふうに思いましたね。
まあ、羊とかね。
あ、羊とか、そうです。あのアニメーションもなかなか絶妙なんですけど、
うん
うん、あとはその逆の立場で言うと新聞赤旗っていうのが出てきて、うん、まあ、その大企業からの広告収入に頼ってないっていうところ、うん、僕全然知らなくて、そこは、
あ、
赤旗って偉いなと思って、
うん
うん、うち
共産党はその政党助成金ももらってないですもんね。
はいはいはい。だから、うん、うちももう新聞、うちはね、実家は中日新聞というのを、この東海地方では強いの、
うん、
ものを、かなり強い、うん、地方紙と言っていいのかな、東京新聞の、
はいはいはい、
親会社、親なのか、下なのか、ちょっと忘れましたけど、
あ、そうなの、関係あるんです
か、はい、関係あると思って、なんか結構強いんですけど、こっちの方では。まあでも、左寄りですよ、どっちかっていうと。
ドラゴンズ、
あ、中日ドラゴンズ、
もう中日ですよね。そうそうそう、
はい、
うん、
なんですけど、まあ、新聞赤旗に変えてもいいんじゃないかなって思ったぐらいですから、
うん、
はい、なんかよく描かれてますよね、
うんうん、
まあ、その点はその通りだろうなって思いますし、
うん、まあ、赤旗のちょっと事務所っていうか、
はい、
中が見えたのは面白かったですね。
そうですね、う
ん、なかなか見えないだろう、
あれはちょっと初めて知ったっていうかね、うんうん、まあ、あと、まあ、共産党と、まあ、旗とその独自のスクープ的なものですよね、
うん
うん、他の新聞社がまあ書きにくいとか書かないようなことをちゃんと調査報道というかね、うん、そういうこともやってるっていうのはよく分かりましたし、うん、そこはいいか、良かったかなと思いますね。それと、まあ、誰が言ってたかちょっと忘れちゃったんですけど、そのインタビューされてる中の人で、ある人が菅政権は仕返し政権だみたいなことを言ってたと思うんですけど、
ああ、うん、ナンバー2っぽい人を集めてるみたいな。
確か鮫島さんだったかな。
鮫島さんが言ってましたね、うん、
あ、その表現はしっくりくるなって思って、
あ、
うん、そうやって説明されると確かに、まあ、一番になれなかった人たちが、
うん、
まあ、政権を握る立場になって、権力を握る立場になって、で今までその勝てなかった人たちに学者とか官僚とかそういう人たちを押さえつけてるっていうのは構図としてはよく分かりやすいなっていうふうに思いましたね、
うんうん、僕はなんかその仕返しかどうか分かんないけど、とりあえずナンバー2で上に上がれなかった人たちを重用したらやっぱりすご
い
忠誠心は高まるっていうのはもうあるだろうなっていうのは思いましたね、
はいはい
は
い、
そこはすごい上手というか、
うん、まあいやらしいんですけどね、うん
うん、
まあ確かに、
まあ、でも一つ言えるのは、なんかその官僚の、その一人しか結局生き残っていけなくて、
うん、
他の人は辞めていかなきゃいけないっていう現状あるじゃないですか、はいはい、キャリア組っていう、はい、その構図自身がいいのかどうかっていうところも問われてるというか、
うん、まあまあそうです
ね、日本の、
うんうんうん、官僚制度みたいな、
官僚制度の、うん、
まあ、そういうところもちょっと透けて見えるのは、まあ、
うん
うん、よかったかなと思いますね、まあ、あとちょっと細かいことになりますけど、もう一点良かった点としては、古舘幹事さんのナレーションは僕は良かったなと思いますね。まあ、
はいはい、
あの方はツイッターなんかでも政権批判なんかを結構、うん、まあ普通の俳優さんなんですけど、こう気にせずというか、
うん
うん、そう思ったことをしっかり発信されてる方なんで、まあこういうのに選ばれるの当然だと思うんですけど、
うん、
なんかその親しみがあったんで僕は良かったなっていうのを。そんなとこですかね。良かった点はそんなとこで、やっぱり批判する点というか気になった点はやっぱマスさんと同じですかね、
うん、
ちょっと内容的には薄いかなという、
うんうん、まあ、一つ思ったのは、
はい、
まあ、ちょっと他の本とか読むと、やっぱ菅さんっていうのは その安倍さんと比べて、
うん、
色が薄いというか、その思想的なもので、
うんうん、
だから安倍っていう人は、まあ、よくも悪くもすごい思想偏ってるじゃないですか。偏ってるというか、はいはいはい、強烈な思想を持ってるじゃないですか。
うんうんうん、
でも多分菅さんっていうのはそこまで率先して別にそういうふうなことを抱いてるわけじゃなくて、
うん、
自分の出世も含めた上で、
うん、
それに組みしてるっていう部分が多分あるような気がするんですね、
はいはい、
あの今回も靖国行かなかったし、
うんうん、
ね、終戦記念日の時、
うんうん、
とかそういうとこも含めて本当はだからその権力欲っていうのはすごく強いのかもしれないけど、うんうん、思想的なものっていうのがあんまないから、
うん、
だから調べてもあんまり面白いこと出てこないん、
そうですね、
っていうのもあるかもしれないなっていうのはあるんですけどね、
映画半分ぐらいしか描かれなかったのかもしれないですね。だから、
うん、だからその棒読みだとかいろいろ言われるじゃないですか。
はい、
だ本当に人間的な魅力っていうのが言っちゃうですけどすごい弱いというか、
そうでしょうね、うん、
映画的じゃない、だからむしろ安倍さんの方が、まあ、批判も含めて、うん、映画になりやすい対象ではあるんじゃないかっていう、
はいはいはい、
だからまあちょっとあの肩を持つとちょっと菅さんを一本の映画にするのは難しい、
そうですね、うん、
まあ、しかもまあ来年やってるかどうか分かんないし、
うんうん、
ような、まあ、首相だから、
うん、
まあだからこういうふうに首相誰かになったらその人の特集みたいなの毎回映画にしたら面白いんじゃないかなっていう気がするんですけど、
あ、なるほど、ね、
ちゃんと
定期的にね、は
い、定期的に、
うんうんうん、
別にあの今の野党がなったとしても、
うんうん、
首相になったとしても、だから
それはそれでね、なんか、
はい、
公平な感じしますね、
うんうんうん、まあ、そうだからもうちょっと掘り下げてやってくれれば、
うんうんう
ん、なんかもっと分かりやすくみんな知ることができるので、うんうん、
はい、
うん、
まあ、っていうか本当は選挙前とかね、
うん、
その総選挙前とか、まあ、総理大臣誰にするかみたいな時にやってもいいんでしょうね、うん、まあ、例えばアメリカだったらね、大統領選すごい長いじゃないですか、
はい、
うん、それで散々、まあ、議論するっていうか、いろんな批判とかいろんな、まあ、スキャンダルとかも、ね、たまにあったりしますけど、そういうものをとにかく掘って掘って、それからで最後どっちにするかって決めるみたいなところじゃないですか、
はい、
まあ、そういうのも機関としても日本は足りないですし、うん、まあ、
まあでも
情報が少ないですよね。
今回の大統領選見てる限りはあんまり機能してるように
見えないですけど、
ね、
あ、なるほど、
昔はそうかもしれないですけど、
うんうん
うん、バイデンとあの2人の今回はあんまり意味なかったなっていうか、いや結局別にそれ、まあ、
うん、
勝ちましたけど、バイデンが、うんうん、その演説で勝ったっていう感じではないですよね。あれをやったから勝てたっていうことではなくて、
はいはいはい、
コロナに対する失策とか、
うん、マイナスが大きかったです
よ
ね。
うん、なので本当はだからその仏さん言うように、
うん、
議論をちゃんと戦わせて、
うんうん、
みんながちゃんといろんなことを知った上でやる。
そうですね、
でももうアメリカはもう分断が進みすぎてて、多分もう共和党支持者の人はもう民主党に入れることはほぼ絶対ないっていうような感じで来てるから、
うんうんうん、
まあ、中間層が、まあ、いるのかもしれない、まあ、多分いるんでしょうけど、うん、結構分断進みすぎてる気もしなくもないですね、昔に比べたら、うん、
まあ、確かにね、議論にならないみたいなところはありますもんね、
うん、
もう日本の国会でも同じなんですけど、
うん、むしろアメリカをもうお手本にする時代じゃないっていうか、
うん、そうですよね。
ヨーロッパのなんかいろんな国を見た方がいいんじゃないかって。
そうですね。まあそんな感じでしたので、
はい。
あのまああんまりよくは知らないっていう人は見ても面白いかもしれないですね。
うん、なんか僕見た帰りに、
はい、
エレベーターを降りていくときに、
はいはい、
僕と同じ年、まあ同世代ぐらいの女性2人が多分見てて、でその2人は多分あんまり理解できてなかったんですけど。でもこれを機会にちょっといろいろ調べようとか言って二人で言ってたから、だからまあ僕がさっきいろいろ言いましたけど、
うんうん、
まあそういうの、そういう人で見に来てる人もやっぱいるっていうのは思ったんで、
うんうん、
さっきの話ちょっと矛盾するような形になってますけど、まあはい。だからまあやる意味はあるんじゃないかなとは思いました。
うんうん、そうですね。まあこれ一本だけじゃなくて、その、ね、先ほどから何回も出てきてますけど、新聞記者とか、ああいうような作品がたくさんあればあるほど、
うん、
ね、機会見る人が増えると思いますし、
うん、 そうですね、
それはいいと思いますね、やっぱり、ね、
ハードルもいっぱい出てくると下がってくる
だろうし、うんうん、そうですね、たまには見てみようかなみたいなことになると思います、うん、はい。
そんなとこですかね。
そんなとこですかね、
うん、はい。では今日はパンケーキを毒味するについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。